耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。ロックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん、気が利く人って周りにいますか？僕、気が利く人周りにというか、ディレクター自体がやっぱりそういろいろやってくれる人たちが多いので、あ、気が利くなと普段から思ってるんですけど、今日の担当のディレクターにそんな話をしたらですね、矢島さんも結構気が利くところあると思いますよと言われました。例えば僕ですね、その人が髪切ったとか化粧変えたとかですね、服装をいつもとイメージ変えたっていうとね、ついつい指摘しがちなんですよ。間違っててもいいから、あれなんか服装変えたとか、あ、髪型変えたとか、髪染め直しましたとか聞くんですね。で、違うって言われても、ああ、そうですか、なんか雰囲気変わったかなと思ったからって言えば、悪い気しないじゃないですか。というわけでそういうことをね、よく言うんですけど、それが、今日のディレクターにとっては、あ、気が引くなと思うらしいんです。で、今回ご紹介する本はですね、現役の秘書である著者が教えてくれる、気の利く人になるための技術と習慣です。気が引くとですね、仕事上いろいろ有利なんです。というわけで、ちょっと見てみましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はクロスメディアパブリッシングより出ております、能町光香著、誰からも気が利くと言われる45の習慣、思わず真似したくなる一流秘書の技術という本です。まずは著者のご紹介。能町光香さん、ちょっと変わったお名前なんですけど、かっこいいですね。能力の能に、普通に町、そして光る香りと書いて能町光香さんなんですが、この方、青山学院大学卒業後2年間商社に勤務し、その後オーストラリア留学などを経て、2000年よりエグゼクティブアシスタント、重役秘書としてのキャリアをスタートさせたんだそうです。外資系の証券会社、製薬会社、老舗宝飾品ブランドの社長室などで勤めて、現在もまだ現役の秘書として活躍中の方。また、アメリカの秘書検定マネジメントコースの講師も務めるなど、多忙な毎日を送っていらっしゃるそうです。そんな能町さんがね、書いた今回の本、伝えたいテーマはこんな感じです。気が利くね、ありがとうと言われる人物になってほしい。はい、そんな感じなんですけども、仕事場で、学校で、家庭で、飲み会で、いろんな場所でやっぱりその、気が利くね、ありがとうって言われるような人っていますよね。で、そういう人になりたいって思う場面は皆さんあるはずです。例えばね、飲み会でお酒をポッてこう告げる人、僕ね、お酒飲まないので、お酒飲みの人のペースがよくわからない。でもやっぱりお酒飲みじゃなくても、そのペースがわかる人っていうのは、あ、グラスが空だなと思ったら、あ、次ますよって言ってこう嫌味なく相手に継いであげるとかね、ああいう気配りしたいなっていうふうに思うこと、皆さんもあると思います。で、気配りができる人とできない人だったら、やっぱりできる人の方がですね、それだけで信頼されて、仲間も増えるし、感謝もされるし、いろいろいいことづくめです。結構年配の人なんかはですね、そういう飲み会とか仕事のちょっとしたことで気が利く人に、なんか大きな仕事任せたりとか、なんか気に入って飲み屋に連れてってくれたりとかするのでね、結構そういうの大事にした方がいいんじゃないでしょうか。で、一体どうすれば気が利く人になれるのか、この本ではその現役の秘書が教える、その気が利く人になるための45の習慣というのが紹介されています。一つ一つを習慣化させていくことでですね、ぜひそのいわゆる一流の秘書のやり方を真似して、気が利く人になってくださいという本なんですが、ちょっと一つその習慣ご紹介しようと思います。秘書さんの本なので、女性の方のナレーションでご紹介です。
気が利く。相手にそう思ってもらうのに必要なのは、相手の喜ぶポイントを理解することです。相手の事情を無視して自分自身の視点で気遣いをしてしまうと、余計なお世話ということになってしまいます。こう言うと、じゃあどうしたら相手の喜ぶポイントを理解できるの？と思われるでしょうか。相手の欲していることは、性格、出身、年齢、価値観、趣味、思考、育った文化、その他いろいろなバックグラウンドによって異なってきます。それだけでなく、その時々、その前の日、その日の朝、5分前に何かあっただけで気分は変わってきてしまうでしょう。人間の感情というのは、それほど非常にナイーブで複雑繊細なのです。ん？それじゃあ 人の気持ちを理解するなんてできないんじゃないの？と思われるかもしれませんが、いえいえ、そんなことはありません。人間というのは五感を使っていろいろなことをなんとなく感じ取っています。その人を包む空気がなんだか重いなら、ああ今日はこの人怒っているな、いつもより口角が上がっていたりテンションが高かったりすれば、今日はいいことあったんだなと思いますよね。その気づきをレベルアップさせるポイントは、相手のちょっとした変化に気づいてあげることです。髪を切ったり、顔色の変化だったり、服装の変化だったり、微妙な差を見つけるのです。
はい、というわけなんですけれども、まあ学ぶは易し行うは難しって感じかなと思うんですが、相手の喜ぶところを見つける、これ皆さんできるでしょうか？僕ね、できないことはないんですけれども、多分ここがといいんだろうなってのは、ビジネス書とか紹介してる時もやっぱりね、著者さんにお会いするじゃないですか。多分この著者さんはこの本のここを褒めてほしいんだろうなってのはちょっと分かったりする時はあります。で、これはちょっと自分の話にも近いんですけど、ちょっとでも気になったら言おう、この考えが非常に大きいんです。何でも能町さんによるとですね、今の若い人とか今時の人って、その気を使うんだけど、気を使っていろいろ考えすぎて結局行動しないという状況に陥りがちなんです。まあ引きんな例としては、例えばシルバーシートに座ってました、お年寄りが乗ってきました、あ譲ろうかなと思うんだけど、いや待てよ、この人自分のことをお年寄りだと思ってなかったら僕が譲ったら怒るかもしれないな、あれ譲るべきかな譲らないべきかな、どうしようかな、あついちゃったみたいな、そういうのは非常にもったいないので、まず行動に起こしましょうと。そういう意味でですね、この45の習慣、ま、当たり前じゃないかなって思うんだけど、あんまり若い人は行動しないんじゃないかなってことがたくさん書かれています。例えば他にも、言い訳責任転嫁しない、気難しい人とは感情で付き合わない、マネジメントをしてもコントロールはしない、絶対にダメと言わない、まあ、などね、毎日の生活で気をつけるべき習慣がたくさん載っていますので、まあぜひ気を利く人になるために、この習慣をねこれから取り入れてみてください。そして、これ結構僕的に役に立つんですけども、巻末にですね、冠婚葬祭をはじめとした今更聞けない大人の常識とマナーというのがありまして、例えばご祝儀の相場とかも載ってます。まあ、地方によって違うとは言いますけども、これがあるだけでだいぶ皆さんの社会人生活楽になるんじゃないでしょうか。若い人ほど読んでほしい一冊ですね。
では矢島さん、ここで問題です。
お。
接待の席でのことです。お酒のマナー、わかりますか？
お酒のマナー。これあれですね、下戸の僕をおもんぱかってディレクターが考えてくれたのかもしれませんけど、お酒のマナー。ざっくりしてんな。そうですね。僕が唯一学んだのは、僕ビール飲めないんですけど、瓶ビールを注ぐときに、ラベルを上に向ける。とかじゃダメですかね。
では、回答です。注ぐときは、瓶のラベルが上になるように持ちます。お酌を受ける側は、片手でグラスの底を支え、もう片方の手で側面に添えます。乾杯の時、繊細なワイングラスなどの場合はカチンと打ち合わせず、顔の高さまで軽く持ち上げます。どうですか？できてましたか？乾杯の時、思いっきりグラス合わせてませんでした？ぜひ次の飲みの席で実践してみてくださいね。
ラベルが上になるわ、本当に当たりましたね。あと何、お酌を受ける側が片手でグラスの底を支えて、もう片方の手を側面に添えるとか。ワイングラスをカチンと打ち合わせないってのは知りましたわ。ルネッサンスは間違えてるんですね。やっぱ割れちゃうんでしょうね、多分あれ。まあそんなこんなでですね、まあお酒のマナーいろいろありますけれども、まあ皆さん、大学生の時にバカ飲みしちゃって、大人のお酒のマナー知らない人も多いと思いますので、まあぜひですね、こういう本で知ることは大事だと思います。 さっきも言いましたけどね、ぜひ若い人は読んでみてください。年配の方はまあともかくですね、若い人はその気を使って行動できないとか、そもそもマナーがよくわからないってこと、よくありがちです。そういうのを解消するためにですね、まあ、一流の人である著者が使っている45の習慣を、まあ、とりあえず真似してみる、そして自己流のマナーとかね、自己流の気配りに変えていく、そんな努力をしてみてはいかがでしょうか。では書籍情報です。誰からも気が利くと言われる45の習慣、思わず真似したくなる一流秘書の技術、能町光香著、クロスメディアパブリッシングより税込み1344円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。若い人向きと言いましたけどね、他にもそのいくつか若い人向きの理由があってですね、まず横書きタイプでですね、なんかノート術の本って一時期入りましたけど、あれみたいに非常に読みやすいレイアウトになっています。マーカーとかもね、本の方で勝手についていますので、自分でマーカー引く用もなくてですね、あ、ここが重要なんだっていうのがね、ビジュアル的に分かるようになってますし、またイラストも豊富でね、自分の中でイメージを膨らませやすい。今ふと思ったんですけど、表紙がねちゃんと最近のビジネス書っぽくなってるんで、これ電車の中で読んでてもね、マナー本とかいわゆる社会常識本を読んでるっていう風には思われないと思います。なので、若い人ビジネス書を読んでる風に、なるほど今の世の中こうなってんのかと思いながら、ありがとうって毎日言いましょう。そんな当たり前のことをきちんと押さえておいてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。あ、年配の人でもマナーがなってない人はぜひ読んでくださいね。